愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は農学部准教授高山幸太郎先生にご出演いただき、匂いによる植物診断と生育状態の見える化について伺います。高山先生、先週は、光合成の計測による植物診断のお話を伺ったんですけれども、植物診断にはその光合成、光だけではなくて他にもいろいろ診断する方法があるというふうに伺いましたが。
そうですね、僕たちが取り組んでる取り組みではですね、匂い、植物が発する匂いの変化を計測して、で植物の健康状態を測ろうというものもありますね。
確かに植物には匂いがありますよね。
そうですね、
変化し、そんなにいろいろ匂いがありますか？
そうですね、例えば、分かりやすいのが花の匂い、それはまあ最初いい香りがするんだけども、ちょっと具合が悪くなったり古くなってくると匂いってあんまり良くなくなってきますよね。でそれって植物の状態が悪くなってきたので、匂いが変化してきたってことになります、
例えば実がなっているトマトだったり、そういったあの野菜系のものも匂いって変化するんですか？
そうなんですよ。トマトってトマトの果実にも、若干匂いがありますけど、トマトの葉っぱとか茎を触ると、スーッとした、ハーブとかですね、そういったものに近い匂いがあるんですね、松とかハーブが出すような匂いですね。これテルペン類って言われるもので、この匂いが植物の状態によって大きく変化するんですね。特に強い匂いっていうのが、10から15種類ぐらいが、トマトの匂いとしては一般的に計測しやすいものですね。
トマトそんなに匂いありますか？
一応あるんですね。
トマト切った時の匂いしか思い浮かばなかったですけど、でもそのテルペン類を発してる時っていうのは何かしらのその状態であるんですか、そのトマトが？
そうですね、健康な時でも、ずっと発し続ける匂いっていうのがあるんですね、で基本的にその匂いは何のために発してるかっていうと、一般的に言われるのが虫除けなんですね、で植物ってやっぱり虫が地面から這い上がってくると嫌なので、それを避けるためにその匂いをずっと作り続けてるんですね。で、健康な時も作ってるんだけども、不健康になると、その匂いが、質が変化するんですね。もっと例えば虫除けしたいとかですね、もっと、病気から体を守りたいっていうふうな思いが強くなると、体を強くするための匂いをたくさん作るようになって、そうすると健康な時とちょっと具合が悪い時で匂いが変わるっていうことになります。
でそれを計測することで今の植物の今ちょっと体調悪いねとかそういうことが見えてくる。
そうですね、例えば葉っぱを虫がこうボリボリ食べてますよという時には、その食べた時にだけ出る匂いっていうのもあるんですよね。そういったところで植物が何かしら具合が悪くなったり、状態が変化すると匂いで、それが分かるということがありますね。
でもそういう匂いを解析していく機械とかロボットとなると、これちょっと高価なものになってくるんじゃないですか？
そうですね、基本的には、高いものですね。正確な計測をしようとすると、やはり研究室内に据え置きで、正確に測るっていう、装置を使うことになるんですが、私たちが使っているのはやはり生産場所、太陽光植物工場とかに持ち込めるものじゃないといけないので、ハンディタイプのセンサーを使ってますね。そのハンディタイプとはいえ、匂いの成分まで特定して量も測らないといけないので、やはりまだ数百万円するような装置にはなっちゃいますね。
これも先生方は研究進めてらっしゃるんですか？
そうですね、この装置自体はもう販売されている研究用のものなんですけども、それをできるだけシンプルにして、植物診断用に特化したような匂いセンサーっていうものを開発したいと思ってます。
先週は光合成、光での計測を伺いましたし、その匂いでの計測も合わせて行っていくと、もう本当にその植物の状態、これからどういったことが必要で、どういったことを省いていけるかっていうのがより明確になってきますよね。
そうですね、人間を超えるっていうのはなかなか表現としては難しいんですけど、人間ではできなかった方法で、人間の生産とか栽培をサポートする、やはり昨日と今日の違いを正確に数字で把握するっていうことができるのがポイントになりますね。
生育状態の見える化ということにも取り組んでいらっしゃるようですが。
はい、これはですね、植物の生育状態を人間にとって見やすくしてあげようっていう取り組みなんですね、 基本的には例えば1週間に伸びた茎の長さだとか、はい、葉っぱの大きさだとか、そういったものをテープメジャーを使って測ることができるんですが、はい、それ数字だけだとなかなか人間がパッと見で理解しづらいんですね、
はい、
でその数字を使ってお絵描きをしてあげようっていうソフトウェアを作ったってことになります。
図形としてはシンプル で、
そうです、ね、
伸びたら上に伸びていく、でその1週間の伸びた分だけ色が違う。
そうですね。
で葉っぱの厚みはその線の厚みであったり、
うん、そうですね、そういったものも一つ一つの棒が、はい、棒の長さが葉っぱの大きさを表していて、
はい、
その棒と棒の間隔、幅が葉っぱの、出てくるタイミングというかですね、茎にくっついている葉っぱの距離を表している形になります、
は
い、
もう縦棒が茎、横棒が葉っぱっていうふうに考えると、
そうですね、
もう見た瞬間に分かりますよね、
はい、
大きくなったなとか厚みが出てきたなとか、そういったことがこう入力していくと図形化されるソフトですか。
そうですね、はい、基本的にこれ計測自体、測ること自体は手で、はい、テープメジャーで測るものなので、はい、とても簡単に始められるわけですよね。で実際、大きい規模の生産者はこういった計測はやってるんですけど、はい、彼らはやはりその数字を使ってないんですね、
うん、
っていうのもやはり数字だけ見ると、見づらいというか、
はい、
5つも6つも数字が並んでいて、
はい、
それが1週間に1回測ってどんどん変わってくる。グラフにしてもなんかたくさんの折れ線グラフをなんかこうそれをちゃんと見るってなかなか研究者でも難しいんですね、
はい、
なので、そういった数字だけの形ではなくて、うん、絵で描いてあげることによって、パッと見すぐに分かるっていうものを提供することでやっとその、生態情報ですね、
はい、
生育状態を測ったものを情報として利用することができるようになるだろうっていうふうに考えてます。
パッと見直感的に分かるっていうのが農業の負担を減らしていくことであったり、何かこうまた余計いろんなことができる時間を作ることであったりつながっていきそうですね。
そうですね、やはりこういったものを記録して使っていただくことで、はい、例えば先々週の状態がどうだったかとか、4週間前どうだったかっていうのを正確に思い出すことができるわけですね、
はい、
記録に残ってますから。で記憶をたどろうとするとなかなか難しくて、やはり4週間前5週間前どんな生産者でも正確に思い出すことはできないと思うんですね。でこういったものを並べて表示する、
はい、
今週の生育状態と先週のもので1ヶ月前のものを比べることもできるようになるので、はい、こういったお絵描きとかですね、パッと見で分かるようなものを残していくっていうのはとても重要ですね。
例えば比べていくと茎が伸びなくなってきたなっていうようなことも分かってくると思うんですが、
はい、
茎を伸ばすためにどうすればいいかっていうことをそこで考えられるようになるわけですか。
そうですね、基本的には例えばトマトなどの場合は、はい、茎を伸ばそうとかですね、はい、伸ばすスピードを緩めようとかそういったものってできるんですね。でそれは、夜の気温を管理することによって、
はい、
例えばたくさん伸ばそうと思うと夜の気温をちょっと高くするんですね、
はいはい、
で夜の気温を低くすると伸ばすのをこう少なくすることができます。でただ今までは、どうやってそれをコントロールするのかというよりはですね、何に基づいてコントロールすればいいのかっていうのは分かんなかったんですね、うん、で、こういったものを比べることによって例えば気温を高くしようとか低くしようとか、はい、そういったものの判断の根拠になっていくっていう形になります。
でもちろんそのうまくいった時もあれば、あ、これじゃないなっていう時もあると思うんですけども、うん、全然関係なかったなっていう時もあるんですか。
そうですね、例えば養分を増やしてみたとか、はい、夜の気温を高くしてみたけど、思ったより茎が伸びなかったなとか、
はい、
そういったこともあるんだと思うんですよね。でそういったものって、記憶だけで、整理していこうとするとなかなか覚えてられないですよね。例えばとってもうまくいった時と、失敗した時っていうのは人間って覚えてられるんだけども、
はい、
どうでもよかった時、大体でもどうでもいい時っていうかですね、あんまり良くもないし悪くもないっていうのが大体多いわけです、
はい、
で今まではそういった事例っていうのは、はい、なかなか記憶の中で整理できなかったわけですよね。ただこういったような、生育状態を数字に残していきますよ、でその栽培管理の履歴も残していきますよってことができるようになると、どうでもよかったこと自体も明日明後日の、判断の材料になっていくってことになりますね、 だから全ての自分の判断を記録に残すことによって、うん、まあ、無駄な判断とかですね、無駄な栽培管理っていうことをもう一度繰り返さなくて済むと。
はあ、こういった生育診断をしていくことでトマトがもっとこうしてほしいこととか、今のこのタイミングだよってこう言ってる声が聞こえてくるような気がしますね。
そうですね、まあ、そのコンセプトっていうのが、はい、愛媛大学が取り組んでいるスピーキングプラントアプローチっていうコンセプトになるんですね、
はい、
でこれは、まあ、植物体っていうのは、はい、もちろん言葉を発さないんだけども、いろんなセンサーを使うことによって、はい、その植物体のコンディション、何を求めているのかっていうのを聞くことができるだろう。でそれに基づいて環境を適切にコントロールしてあげようというコンセプトなんですね。でこのコンセプト自体は30年以上前にですね、はい、愛媛大学の、まあ、名誉教授の先生方とかですね、あとはオランダの研究者によって提唱されて、コンセプト自体は30年前にもう確立しているものです。でただ当時はやはりセンサーが高かったり、ロボットの技術が今ほど発達してなかったということもあって、うん、農業利用まで至らなかったんですね、
はい、
ただ、最近ではやはりさまざまなセンサー技術の発達だとか、ロボットの、まあ、技術が発達したことで、やっとそのコンセプトを、まあ、実際の農業で使えるようになってきたという形ですね、うん、
さあそして今後の展開はどのように予想されていらっしゃいますか。
そうですね、やはり、まあ、センサーを使った、植物診断技術っていうのは今後どんどんニーズが高まっていくと思います、
はい、
例えば競争力の高い農業を実現しようと思うと、やはりある程度の環境調節っていうのが必要になってきますので、はい、そういった意味では、我が国においてもですね、競争力のある農業をサポートする、植物診断技術として、広く普及していくっていうことを考えています。
はい、
で私たちもですね、愛媛大学を中心として、はい、まあ、今年度からオランダでの共同研究とかですね、そういったものを企画していこうということになっておりますので、まあ、オランダで、まあ、実証試験を行って、はい、まあ、大規模に導入されることによって農業の生育情報を含んだビッグデータということで、まあ、たくさんの情報が集まってくると、農業が知能化していく、スマート農業の実現ということにつながると思います。
もう農業の最新情報を愛媛大学から。
そうですね、はい、
もうこれは夢じゃないですね。
そうですね、私たちはかなり前に進んでいるところの、先頭付近にいると思われますので、ぜひですね、そのスマート農業の実現に向けて、まあ、頑張っていきたいと思ってます。
これからも聞こえざる植物たちのこう声を聞いていけるような研究をぜひ続けてください。はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は法文学部長、社会競争学部設置準備室長の西村克史教授にお話を伺います。お楽しみに。